メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども、邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山越え、十里離れたこのシラクスの市にやってきた。メロスには父も母もない、女房もない、16の内気な妹と二人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のごちそうやらを買いにはるばる市にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの市で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく、市全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか。2年前にこの市に来た時は夜でも皆が歌を歌って町はにぎやかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は辺りをはばかる低声でわずか答えた。
王様は人を殺します。
なぜ殺すのだ？
悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。
たくさんの人を殺したのか？
はい。はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様の巫女様を、それから皇后様を、それから献身のアレキス様を。
驚いた。国王は乱心か？
いいえ、乱心ではございません。人を信ずることができぬというのです。この頃は臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には一人一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば十字架にかけられて殺されます。今日は6人殺されました。
聞いてメロスは激怒した。
呆れた王だ、生かしておけぬ。
メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままで、のそのそ王城に入っていった。たちまち彼は、巡裸の兵士に捕縛された。調べられて、メロスの懐中からは、短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは、王の前に引き出された。
この短刀で何をするつもりであったか、 いえ。
暴君ディオニスは静かに、けれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。
死を暴君の手から救うのだ、
とメロスは悪びれずに答えた。
お前がか。
王は敏笑した。
仕方のないやつじゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。
言うな、
とメロスはいきり立って反駁した。
人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。
疑うのが正当の心構えなのだとわしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならん。
暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。
わしだって平和を望んでいるのだが。
何のための平和だ。自分の地位を守るためか。
今度はメロスが嘲笑した。
罪のない人を殺して何が平和だ。
黙れ、下賤の者。
王はさっと顔を上げて報いた。
口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹渡の奥底が見えすぎてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かぬぞ。
ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに、命乞いなど決してしない。ただ。
と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。
ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に、亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。
バカな、
と暴君はしわがれた声で低く笑った。
とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰ってくるというのか。
そうです、帰ってくるのです。
メロスは必死で言い張った。
私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私